聖書を読み出します。ヨハネによる福音書19章、聖書箇所は31節から37節までにしましたが、背景を思い巡らすために19章の28節から37節までを読み出します。ヨハネによる福音書19章28節、その後イエスは今や万事が終わったことを知って私は乾くと言われた。それは聖書が全うされるためであった。そこに水ぶどう酒がいっぱい入れてある器が置いてあったので、人々はこのぶどう酒を含ませた海綿をヒソプの茎に結びつけてイエスの口元に差し出した。するとイエスはそのぶどう酒を受けて全てが終わったと言う。首を垂れて息を引き取られた。さてユダヤ人たちはその日が準備の日であったので、安息日に死体を十字架の上に残しておくまいと、特にその安息日は大事な日であったから、ピラトに願って足を折った上で死体を取り下ろすことにした。そこで兵卒らが来て、イエスと一緒に十字架につけられた初めの者ともう一人の者との足を折った。しかし彼らがイエスのところに来たとき、イエスはもう死んでおられたのを見て、その足を折ることはしなかった。しかし、一人の兵卒が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出た。それを見た者が証しした。そしてその証しは真実である。その人は自分が真実を語っていることを知っている。それは、あなた方も信ずるようになるためである。これらのことが起こったのは、その骨は砕かれないであろうと、聖書の言葉が成就するためである。また聖書の他のところに、彼らは自分が差し通したものを見るであろうとある。その脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出たという題で御言葉に聞いてまいります。まずはじめに、私たちの救い主イエス様は、死んで終わる方ではないということを確認しておきたいと思うんですね。イエス様は確かに死なれましたけれども、死んで終わりではなかったということ。次の日が備え日だったので、その日のうちに墓に納められ、明くる日、十字架で、死なれてから3日目の朝ということになりますけれども、蘇らされました。イエス様はご自分の全存在をかけて、神の前に罪を犯してきた人々を贖い取られたということなんですね。イエス様は何一つ罪を犯すことがありませんでしたけれども、十字架の上における壮絶な死によって代価を払われたと。本人は罪を犯していない。しかし、代価を払われた死であったということ。それを信じ受け入れる者をご自分のものとされた。贖うというのは、お金を払って買い取るという意味ですよね。ご自分のものとされた。命を代わりに支払って、信じるものをご自分のものとされたということですね。イエス様はいよいよ十字架の上で息を引き取られましたが、著者はイエス様がそのお体、その存在を通して今なお愛が注がれているんだ、福音が語られているんだということを記録し、読む者に伝えました。ユダヤ人たちはピラトに願い出て、死体を取り下ろす準備をさせたわけですね。31節、その日が準備の日であったので、安息日に死体を十字架の上に残しておくまいと、特にその安息日は、大事な日であったから、ピラトに願って足を折った上で死体を取り下ろすことにしたということです。安息日に死体を十字架の上に残しておくまいという思いがあったのでしょう。参照箇所として、申命記の21章の23節というところを読んでおきたいと思います。申命記の21章、22から読んでみましょう。もし人が死にあたる罪を犯して殺され、あなたがそれを木の上にかけるときは、23節、翌朝までその死体を木の上に留めておいてはならないと。必ずそれをその日のうちに埋めなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。あなたの神、主が死業として賜る地を汚してはならないと。こういうふうに記されているんですね。ユダヤ人たちはイエス様を憎たらしく思っていましたが、 反面、律法を重んじるものでもありました。木にかけっぱなしにすることには、することはありませんでした。多少なりとも、慈悲と言いましょうかね、そういう思いがあったのか、それとも、律法を守る方が大事だったか、律法を守ることに美徳を感じていたか、もしくは破ることに対する恐れがあったかということですね。まあそうしますと、そこに矛盾が生じますよね。律法を守っているんであれば、なぜイエス様を殺そうとしたかと。彼らが気づくことはありませんでした。それにしても、福音書の著者は、読む者の気分が悪くなるような、悲惨な状況ですね。なぜそのまま、もっと言えば克明に記したのでしょうか。と言いますのは、イエス様は気絶していたのではないかとかですね、仮死状態だったのではないかと疑う者も世の中には少なくないわけですね。蘇ったことは信じられませんから、気絶していたんじゃないかと、こう、最初から疑ってかかる者もいるわけです。ですから、この三条ですね、悲惨な状況を説明することでもって、イエス様の死が完全だったということを証明したようです。今読みましたように、他の死刑囚は足を折られたわけですね。イエス様はすでに死んでいたので、折られることはなかった。ですから、イエス様は他の死刑囚よりも短い時間で死なれたということになります。全人類の罪を背負い、父なる神には見捨てられ、完全に孤独の状態で死なれたということですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。肉体的にも精神的にもボロボロの状態でした。それは私たちを愛する愛ですよね。私たちを罪の滅びから救い出すためであるならば、ご自分の命を進んで、もっと言えば喜んで差し出してくださる。イエス様はそこまで低くなられたということです。フィリピ人への手紙の2章6節7節を読んでみますね。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、従順であられた。ですね。このお方こそ私たちの救い主、まさしく愛そのものであられました。その脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出たという題で二つのポイントで、御言葉に聞いてまいります。それは、二つのポイントそれぞれ、聖書に予言されていたことだったということですね。証明されていたということです。一つ目、その骨は砕かれないであろうと。その骨は砕かれないであろうと、聖書に記されてあったってですね。兵卒たちは一緒に十字架につけられた他の二人の足を折りました。何のために折ったんだろうか。ね、なるべく早く、絶命させるために足の骨を折ってしまうんですね。十字架にかけられ、その手に釘を打たれ、その足も釘で打たれ、自分の体重をその釘にかけながら立ち上がらなければ息ができなかった状況ですけれども、折れた足では今度踏ん張りが効かなくなってしまうわけですね。ですから、息を吸いたくても今度は姿勢を戻せなくなってしまって、最終的には息を吸い込めなくなるというですね、本当に悲惨なことが行われていくわけです。イエス様は足を折られずに済みました。なぜかと言いますならば、イエス様はすでに死んでいたわけですね。28節からお読みしましたが、するとイエスはその葡萄酒を受けて全てが終わったと言われ、首を垂れて息を引き取られたということでした。その時点で霊をお渡しになり、絶命していたわけですね。死んでおられたと。ですから、イエス様は死を折られずに済みました。で、著者によりますならば、骨が折られなかったのは、聖書の予言が成就するためであるということですね。その骨を折ってはならないという予言というか、言葉がですね、 民数記に一箇所、そして詩編にも出てくるわけですね。民数記の9章というところを開いてみます。民数記の9章の12節というところを開いてみますね。あ、でこれでですね、人の死体に触れて、汚れてしまったために、身を汚してしまったために、杉越の祭りをできない人々があって、供え物を捧げられないという、そういう人たちはどうすればいいんですかってですね、9章の6節からちょっと読みますね。ところが人の死体に触れて身を汚したために、その日に杉越の祭りを行うことのできない人々があって、その日モーセとアロンの前に来て、その人々は彼に言った。私たちは人の死体に触れて身を汚しましたが、なぜその定めの時にイスラエルの人々と共に主に供え物を捧げることができないのですかと。モーセは彼らに言った。しばらく待って、主があなた方についてどう仰せになるか聞こう。主はモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方のうち、またあなた方の子孫のうち、死体に触れて身を汚した人も、遠い旅路にある人も、なお杉越のお祭りを主に対して行うことができるであろう。すなわち、2月の14日の夕暮れ、それを行い、種入れるパンと苦菜を添えて、それを食べなければならない。これを少しでも朝まで残しておいてはならない。またその骨は一本でも折ってはならない。杉越のお祭りのすべての定めに従ってこれを行わなければならないと。これは、汚れてしまった人々が供え物を捧げることに関する規定として、記されています。また、詩編の34編というところ、詩編の34編、途中にこうあるんですね。途中から読んでみますね。34編の17節ぐらいから読んでみましょうか。正しい者が助けを叫び求めるとき、主は聞いて彼らをすべての悩みから助け出される。主はこの香炉の砕けた者に近く、魂の崩折れた者を救われる。正しい者が災い、正しい者には災いが多い。しかし、主はすべてその中から彼を助け出される。主は彼の骨をことごとく守られる。その一つだにおられることはない。ね、罪を犯したことのない方、罪一つ犯したことのない方が、神の怒りをなだめる傷のない完全な供え物として十字架にかかられ、完全なまま死んでくださったと。それも怒りをなだめる供え物であり続けてくださったということです。このイエス様が打たれた傷、流された血潮は誰のため、何のためだったでしょうか。まごうことなく、私たちのため、私のためですよね。それも分かりやすくですね、罪を、悪いことをしてやろう、罪を犯してやろうとしてきた罪ももちろん含まれますが、気づかずとも神の前に罪を犯していたのは私であって、罰を受けなければいけなかったのは私でしたけれども、イエス様はその身代わりとなって十字架で罰を受けてくださったんだと信じることによって、信じた私は永遠の滅びを経験することなく、しかも神と和解させていただけたということですね。信じたならば和解させていただけたということですよね。イエス様は足を折られずに済みました。しかし、死んだかどうか確認するために、槍で脇腹を突かれてしまったということですね。二つ目のポイントに移ってまいりましょう。二つ目、彼らは自分が差し通したものを見るであろうと。彼らは自分が差し通したものを見るであろうと。これも、旧約聖書に記された予言であったということなんですね。ヨハネによる福音書19章の34節。しかし一人の兵卒が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出た。本当にそんなことが起こるんだろうかと研究した人たちがあります。血と水が、血が出るってことはなんとなく分かったとしても水が出てくるんだろうかってことなんですよね。で、その槍はまず肋骨、あばら骨を避けてですね、下から上方向に向けて突き刺しただろうというわけですよ。一回で済ますために下から上方向に向けて突き刺す。 そうすることで槍は心臓と胃もしくは内臓を同時に貫くわけなんですね。で、溜まっていた血と水が流れ出たということなんですね。イエス様、乾く乾くとおっしゃられていましたけれども、最後に溜まっていたね、内側に溜まっていた水が流れ出たと。で、兵卒の人によってイエス様の死が確認されました。血と水が流れ出た、その状況を霊的に、神学的に受け止め直すならば、血と水っていうのはイエス様はずっと、この福音書の中でも言われておりましたけれども、子羊の血を鴨居に塗った家だけ、主の霊は過ぎ越された、出エジプトの出来事を思い起こさせますよね。罪の許し、許しによるところの関係回復、神様との和解、血というのは、今、私たちも、生産式でもって、主の流された血と、打たれた肉を思い出しながら、いただいておりますけれども、血によって許されたんだと。血が流されたことで、罪が許され、罰を逃れることができるんだということですよね。で、水。水は、ヨハネによる福音書では実は、たくさんの箇所に出てくるわけですね。ヨハネによる福音書の3章の、パリサイ人の一人でその名もニコデモというユダヤ人の指導者がいたと。この者にとっても、イエス様はこういうふうに言われています。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない。イエスは答えられた。よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である。あなた方は新しく生まれなければならないと。私が言ったからとて不思議に思うには及ばない。こう言われてたんですね。水と霊から生まれなければ。続く4章では、サマリアに出かけられて、そのサマリアの女性に、井戸のそばでこう言われたんですね。イエスは女に答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし、私が与える水を飲む者は、いつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水は、その人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き上がるであろうと、こう言われていたんですね。もう少し先にも実は出てくるわけですね。7章の37から読んでみましょうか。祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも乾くものを私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。イエス様が与えてくださる水によって、新しい命を与える水だ。ですね、イエス様の体を槍で突き刺したならば、すぐ血と水とが流れていたということでした。35節、ヨハネによる福音書の19章35節、それを見た者が証をしたと。そしてその証は真実である。私たちの救い主は、仮死状態で墓に納められたのではない、壮絶な死を目撃したものがあり、それを証言しております。イエス様はご自分の差し出され、ご自分の命を差し出され、罪ある私たちの身代わりとなって死なれました。命を差し出して救ってくださったと信じる者を贖い取るため、ご自分の命でもって買い取るため、ご自分のものとされるため、イエス様は神であられたんですけど、私たちのために神であられた方が人となってくださった。神が死ななければならないほど私たちの罪は深く大きいものだった。で、その人は自分が真実を語っていることを知っている。それはあなた方も信ずるようになるためであると。彼らは自分が差し通したものを見るであろうと。これは聖書の他のところにこう書いてあるってわけですね。ゼカリア書。ゼカリア書というところを開いてみましょう。ゼカリア書の12章の10節ですね。 ゼカリア書の12章10節というところを読んでいます。私はダビデの家及びエルサレムの住民に恵みと祈りの霊とを注ぐ。彼らはその刺したものを見るとき、一人子のために嘆くように彼のために嘆き、遺言のために悲しむように彼のために痛く悲しむと、こういうことが書いてありました。彼らは自分が刺し通したものを見るであろう。なぜこの方は自ら進んで十字架を背負って歩まれたのだろうか。強いられたわけでもなく、かえって喜んで命を差し出されたのはなぜだろうか。私たちは信仰によらずして、この方がイエス様が成し遂げられた贖いの技を理解することはできません。生まれたままの私たちはこの神の奥義を理解することができません。加害者だけが許されると説教なさった牧師がいます。被害者は特に許される必要がなく、あの人にこんなことをされた、あの人にこんなひどいことをされたと被害を訴えるのみであります。実際に手を下した者が反省し悔い改めて許しを乞い求めるとき、その罪は許されていくわけですね。自分が差し通したものを見ると、そのことの大切さ、私たちは見上げることが、イエス様の十字架を見上げることはできますが、理性で分かったから信じよう、分かってから信じようと、そうなったら受け止めよう。では、いくら時間をかけても信じるまでには至らないでしょう。19章の36節から、ごめんなさいね。読んでますね。これらのことが起こったのは、その骨が砕かれないであろうとの聖書の言葉が成就するためである。また聖書の他のところに、彼らは自分が差し通したものを見るであろうとあると。で、これらのことが記されたのは、あなた方が、つまり私たちが信じるようになるためであると。もう一人の助け主、聖霊なる神様が霊でもって、私たちが霊でもって理解できるように助けてくださいます。信仰によってイエス様の成し遂げられた贖いの技を見ることができるように祈り求めていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。しかし一人の兵卒が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れ出た。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちがあなたから離れていったのに、その私たちを怒りで滅ぼしてしまわれるのではなく、かえってその怒りをイエス様に向けられた。イエス様は私たちが求めたから十字架にかかってくれたわけではなく、私たちが求める前に神の怒りをなだめる傷のない完全な備え物として自ら進んであの十字架にかかってくださったということ、それは私たちが罪を抱えたまま、神の怒りをまっすぐに受け、滅びを経験することのないためであり、かえって、イエス様ご自身が、その命、その存在すべてを差し出してまで、私たちのようなものを買い取ってくださったと。ご自分のものとしてくださろうと。そのような、恵みと憐れみに満ちた生き方そのもので愛を表してくださったということ、私たちはまだこの頭で理性で理解しようとしますけれども、もう一人の助け主なる聖霊なる神様、どうぞ私たちに働きかけてくださいますように。イエス様の打たれた傷、流された血潮は本当に私のためであったのだと、きりと知ることができますように、私たちの霊の目、霊の耳をはっきり開いてくださいますように。神様、あなたが本当にこの全人類の救いのためにたった一人の御子を怒りをなだめる供え物としてこの地上に送ってくださったことを感謝をいたします。 先に救われた私たちがその存在を通してあなたを伝えていくことができますように、あなたの成し遂げられたこの和解の技を伝えていくことができますようにお待ちください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。